東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
4月13日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルン Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日は4月13日喫茶店の日だということです。1888年に日本で最初のコーヒー店が上野にオープンした日なんですって。コーヒー大好きだから私1日 1.5 杯から2杯くらい飲みますけど、なんか喫茶店最近結構昭和レトロなお店流行ってますよね。前までならこの道いつも通ってて通りかかったこのお店ほぼお客さん入ってなかったのに、最近若い人がすごい並んでたりみたいな現象がいろんなところで起きてるななんて思いながら見ていました。喫茶店ブームが来ているようですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、青汁などでおなじみの救済株式会社代表取締役社長の佐伯昇さんをお迎えします。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き救済株式会社代表取締役社長の佐伯昇さんをお迎えします。佐伯昇、大学を卒業後当時の東京三菱銀行に入行、その後アメリカの大学院にて MBA を取得し、さらにその後住友商事に入社、海外事業の投資や経営などに携わり、ニュージーランドにおけるジュースメーカーの CEO を歴任。住友商事退社後、アマゾンにてアマゾンフレッシュの事業立ち上げなどに従事、2022年1月救済に取締役として入社、3月に代表取締役社長に就任。さあ、先週は救済の改革、また今までの文化とかについて伺ってきたんですけれども、今週はちょっと佐伯さんの今までの人生について伺えたらなと思っておりまして、海外が結構長いんですよね。
そうですね、今福岡ですけど、はい、国内で東京以外に住むと実は初めて。
あ、国内は東京福岡のみ。
東京福岡のみですね。
海外は
ニュージーランドとかにもいましたし、海外は転々としてます。
商社時代は何の部署に？
部署はリテールの部署にいて、はい、いろんなのやったんですけど、ブランドを海外に展開したりとか、はい、まあ、あるいは海外のブランド日本に持ってくるとか、うんうん、あとテレビ通販とかですね、ショップチャンネルみたいのを持ってたので、ショップチャンネルをタイに持っていくとか、そういうのもやりましたし、まあ、ニュージーランドなんかだとジュースですよね、濃縮ジューみたいなのを作ってて、はい、それを日本に持ってくるとかですね、ニュージーランド非常に野菜とか果汁が取れるので、なんかそういうのを活用してビジネスを作ったりとか。
それからアマゾンに。
そうですね、アマゾンに、はい。
今だからテレビ通販みたいな言葉とジュースって言葉が出てきたので、なんかその今救済のプロダクトに結構つながってるなっていう、勝手に点と点が綺麗に線になられてるキャリアだななんて思いながら感銘を受けておりました。今までのことが本当に今のお仕事、その救済を改革するっていうことにつながっていらっしゃるかと思いますが、ニュージーランド時代はいかがでしたか？ジュースメーカーの CEO ということで、
本当に現地の社員というかですね、従業員ばっかりで、まあ、それをマネージしながら、まあ、生産をして、濃縮時を生産して、まあ、それを海外に売り込んでいくと、
はい、
でマーケティングする人間もいないし、営業の人間 もう全部自分がやりますみたいなところがあって、ただ私の中で原点なんですよね。
あ、そうですか。
うん、経営の、まあ、60人ぐらいの会社だったんですけど、はい、まあ、目が行き届くし、自分でやんなきゃいけないことを山のようにやるし、うん、なんかこう手触り感のある経営というか。
何年くらいお勤めになったんですか？
ここは4年弱ぐらいいたかな。
ニュージーランドの方々とまた日本だと文化も違うし、
違いますね。
どういう感じで、どんな壁がありました？
ニュージーランドこうの方々ってやっぱおおらかというかですね、
はいはい、イメージあります。
もうなんかのんびりやろうよみたいなところがあるんですけど、やっぱり作ってるものは品質にこだわらないと、うん、何か問題があったらトラブルがあったら大変な商品なので、はい、健康食品を扱ってるというところで、なんかこうきちっとそれをお客様に届ける提供価値を作っていこうと、うん、でかつそのためには我々が自分たちに厳しくなって製造していかなきゃいけない、うん、ディシプリンみたいなところがあるし、はい、でそれをきちっと何て言いますかね、やりたい時にやるんじゃなくて、まあ、みんなでこうチームとしてエンゲージしていこうと、うん、ここにはすごい日本流みたいなのは取り込みましたね。朝会みたいなのもやりましたね。
朝会
っても日本語でしたけど、はい、朝集まったらまずみんなでやることを意識統一しようと、で今月やることがこれだから、じゃあ今日やることはここだと、でやっぱり品質とか課題になってるところと思ってるとか、もうみんなで意見出し合って徹底的に潰しに行こうというのを朝会って、ニュージーランドも人の方も朝会って言ってました、最後は。
その60人のメンバーの中って日本人が結構割合的にいたっていうわけでもないんです。
ないですね。
その中で急に佐伯さんやってきて、やっぱりニュージーランドの方々を束ねてってなると、ね、
おっしゃる通り、
なかなか大変だったんじゃないですか。
そう
です
ね、住友商事が来て、
ええ、
上から日本人が降ってきてっていうのはありますよね。でそこのさっきの方程式の通りなんですけど、同じ目標を持とうぜと、
はい、
でそのために僕もこういうところをやる、で変えないところは変えない、うん、でその代わりみんなにどうしても今変えてもらわなきゃいけないところはここなんだと、
うんうん、
でそれは最終的にはやっぱりお客様のこういう商品だとか提供価値を作っていくところだし、うん、本当に勝ちパターンを作るためには、うん、我々がやっぱり一つになってこれをやんなきゃいけないと、
うんうん、
でニュージーランドラグビーの国なんで、
はい、
で僕もラグビーやってたんですけど、
あそうなんですね。
だからこう全部ラグビーに例える、15人でやるワンチームってのはこういうことだよなと。
例え話はラグビー一択、
もうラグビー一択、もう他使わないです。
なるほど。
なるとやっぱり、あそうだな、やっぱチームでやんなきゃいけないなと、なんかそういうのはもう徹底的にチームエンゲージメントっていうのは議論したし、
このだからニュージーランドのジュースメーカーの CEO になる前もそのビジネスのスキルとかビジネスの経験はたくさんおありだったと思いますけど、急に社長になるのがニュージーランドのジュースメーカーっていう、それが社長としてのファーストキャリアっていうのはなかなかハードですね。
ハードですね。
そこでタフさが、
そうです、鍛えられましたね。ものすごいタフになりましたし、ただあの人一人に対してどういうふうにアプローチすべきかなみたいなところとかですね、うんうん、あれも全然違うんですよやっぱりね。
はい、
それも確率的じゃないし、まあ、それもすごい勉強しましたし、あとやっぱりリーダーどうやったら信頼してもらえるのかな、うん、どうやったらみんなついてきてくれるのかなっていうのは、もうメッセージなのかコミュニケーションなのか、
あ
目標の立て方なのか自分の背中の見せ方なのか、
はい、
それはものすごい学んだというか。
確かにまたアメリカとも文化若干違うんでしょうけど、ね、日本よりもリーダーシップ必要になりそうですもんね、やっぱり皆さんを率いるっていうこと
で。そうですね、ちょっと閉鎖的なところもやっぱりありますからね、島国なんで、同じ日本と同じ。
そんな経験があっての今だったんですね、はい、その後にその商社を退社なさってアマゾンでアマゾンフレッシュの事業立ち上げ、ね、はい、アマゾンフレッシュ使ってます、もう主婦としてはなくてはならない、本当にお世話になってますが、
ありがとうございます。
それもまた大変そうな、
これはもう本当ゼロ一の立ち上げですね。
これって日本のアマゾンの法人の立ち上げですか？
そうです。
日本のフレッシュの立ち上げ。
アマゾンフレッシュの立ち上げですね。
へえ、いろいろ大変なことあったと思うんですけど、一番大変だったのは何だったんですか？
これはですね、アマゾンはやっぱりこうお客様に執着するというのが徹底的に、要するに世界で一番お客様のために取り組むというところはやっぱり社財にしてるぐらいなので、はい、単に冷蔵品のとか生鮮とかのですね、宅配をやろうと。もうその時、実はイオンさんとか伊藤岡田さんやってたんですね。
はいはい。
それをやろうじゃないんですよね。
じゃあ後発だったんです
か？後発だったんですけど、あれを真似しろとかじゃ全くなくて、
はい、
もう発想が朝注文したものが夜お客様の食卓に届く、はい、2時間とか6時間とか配送で、はい、でかつ一番鮮度のものがいいものがいくと、スーパーより鮮度がいいものがいくと、
はい、
でアイスとか溶けちゃうものも含めてもちゃんとこう物流とかを組めばお客様に最高の満足度を与えられると、この世界を実現しようなんですよね、うん、入り口が、
はい、
イオンさんとかやってるのをなんか進化させたらどうできるかなとか、なんか生鮮の宅配ってなんかどっからやるみたいなのじゃないでしょ、もう最初に理想があるんですよ、
概念から入って
概念、このお客様の最高の満足度の世界を作るために今何やりますか。
は
あ、なのでこれは本当にタフというかハードというか
外資っていう感じですね。
外資です。それを徹底的にもう1週間2週間の単位で そこに近づいてってるかをみんなで確認していくわけですね。数字も含めてプロセスも。これはタフな世界ですよね。
もうタフなことしかされてないですね、そう思うと。逆にタフじゃないことを探すことが難しいみたいな。そうなんですね。逆にそういった経験を経て今9歳で社長に就任されたということですが、はい、その海外とか外資 のお仕事とまたちょっと毛色が違うと思うんですが、はい、そこに自分 その力を注ぎ込もうって思ったのはどういった理由だったんですか？
いろんな会社の経営もしてきて、まあ、実はアマゾンフレッシュとその間にも家電通販の社長なんかもやったりして、お客様が求めるものをどこまで突き詰められるか、でそれをやると、まあ、例えば救済も、まあ、もっと上の水準までいくだろうと、もっと持続的な成長であったりとか、もっと救済が成し得る新しい世界ってあるだろうなっていうのをすごい感じたんです。でいろんな会社の経営っていうお話をいただくんですけど、結構私は結構そこを見るタイプでして、はい、でそれが、まあ、自分の力、あるいはそれをこう周りの社員含めて同じ目標で一気呵成に走り出せば実現できるならばやってみたいなって思ったのがポイントなんですね。で救済は特にそれができる掃除であったりとか、やっぱりマインドセットであったりとか、エイジングの知見なんかもそうですけど、あと社員の熱量ですね、なんかそれも含めるとこれは面白い化学反応が起きるなと、なんかそれはぜひ挑戦してみたいなというのがありました。
佐伯さんのご経歴見るとどうしても救済海外にみたいなところあるのかなと思ってたんですが、そこは今のところは特にないんですか？
いや海外も今挑戦し始めてます。
あ、そうなんですね、
はい、台湾とか東南アジアですね、やり始めてますんで、そこの部分も生きる部分もあると思うんですが、
うんうん、日本のこのね高品質はやっぱり海外の人たちには楽しんでほしいですよね。
そうですね。
もう先週 DX 推進も社内、そしてお客様に向けた DX もされているというお話もありましたが、いろんな経営者の方に伺ってるんですけど、 DX 人材、そのデジタル人材で佐伯さんがその求める人材像ってどういうものがありますか？
私はですね、どちらかというとなんかこういう技術を知ってますとか、こういう最先端のことのトレンドに詳しいですというよりかは、これもまた原点に戻っちゃうんですけど、社内でも言ってです、お客様が求めるものを定義して、そのためにどうすればいいかなと考えて組み立てていく、うん、あるいは仕組みを入れていく、要するに自分だけじゃないので、うん、誰でも回せるように仕組みを入れていくと、で最後そのアウトプットまで出すと、これがやっぱり原点にあるんですね。で一番まずいのはこのテックがいいからこれどうするみたいな、これどう使うみたいなとこから始まるので、うん、僕は一度も成功したことないですよ。
はあ、そうですか。
なんですよ、やっぱりお客様のためになるんだったら、ちょっとここカスタマイズしようとか、うん、こういう新しい視点入れてみようとか、なんかそういうのをこう、なんて言いますかね、切磋琢磨していく中で一番ベストなものができてる、うん、DX としてですね、うん、出来上がっていくっていうのが今までの経験でもあるので、なんかそれをこう自走できる、自分の中で組み立てられる、
はいはい、
あるいは周りを巻き込める、なんかそういうのが僕の中で DX 人材で一番欲しいところですかね。
そうなんですね。こう課題を自分で発掘してこの指止まれみたいな感じ
で、
巻き込みながら自走できる、
自走する。その時にやっぱり何で巻き込むかというと、お客様に対してこういう提供価値が必要だと、うん、あるべきだと、うん、このもう求め最終的な姿に向かっていこうよっていうのが、テックとかデジタルとかちょっとこう関係なくなんですけども、うん、それができないとやっぱり新しい DX の推進ってできないと思うんですよね。
だからどの仕事のどのポジション、 DX 関係ないところでもそういった方って本当重宝されるとは思いますが、そうですね、
特に
DX をするからこそ、
特に DX するからこそ。
はあ。そして佐伯さん25年までに売上300億円いけそうだみたいな記事も拝見されさせていただいたりしましたけど、その今後救済としてどうなっていきたいか、どう進めていきたいか、今後のビジョンも教えていただけますか？
ありがとうございます。救済目指すところは、我々エイジングを包括的に支援する会社なので、うん、で特にウェルエイジングを実現していく上で救済といえばウェルエイジングだと、
うん、
でそうするとやっぱりここに来ればエイジングに関する情報もあるし、あるいは測定とかとして自分のエイジングに関する現在地も分かるし、うん、あるいは誰かのリコメンドとかを通して、あ、自分の生活習慣こう変えてみようかなって気がつくこともあるし、うん、なんかそれができるエイジングのプラットフォームっていうのは、うん、やっぱり目指すべきところなのかなっていうのを思ってますと、まあ、そうすると包括的に、うん、要するに物を売るだけじゃないと、やっぱりその生活習慣も売るだろうし、その先の人生初みたいな、お客様のこの未来像みたいなところもご支援していく、寄り添ってご支援していけると、これはやっぱり目指したいところかなと。
しかもいろんなその健康にまつわるプラットフォームってあの各社さん開発されてるイメージあるんですけど、100歳まで生きるって思った時に9歳のその今まで青汁のボリュームゾーンだった65歳くらいの方々、うん、その年齢の高い方々がプラットフォーム使うってなると救済がやってるプラットフォームっていう安心感があったりとか、うん、なんかその辺の親和性もいい意味であったりそうですよね。
ありますね。エイジングが進むにつれて当然気づいてないっていうお客様もいるんですけども、うん、意識高くやられるお客様に対してももう横にいてほしいぐらいの感じですよね、うんうん、
はい、
なんか救済が横にいてくれたらそれに合わせた私のためのリコメンデーションを出してくれる。
なるほどなるほど。
私のための当然あの商品も含めて、うん、品揃えの中からきちっと、まあ、提案というか差し出してくれるだろうし、うんうん、もうその先の人生初のとこまで行くまで何すればいいのかな、そこまでもご支援コンシルジュ的にこうご提案していくと、うんうんうん、なんかこう横にいる本当信頼できる人みたいなのが救済のなんか目指すべきウェルエイジングの文脈ですけどね、
うんうん、
目指すべきところかなというのは思います。
確かにその横にいるあのその秘書みたいな、うん、アシスタントみたいなところが特にまあ信頼できる存在であるっていうベースがあるからこそ、うん、なんだかすごい強い感じがしますよね、うん、そこまでなんですね。
そうですね。もうそれが究極の未来的リピート通販みたいな感じ、繰り返しをお買い上げてあげて、でロイヤルなお客様が育って、
はい、
熱狂的に救済を愛していただくと、うん、これが目指したいところです。
救済ファンが増えていく、
ファンが増えて、
はあ、生活には救済ないと無理よ。
そうそう、もう繰り返しもうお買い上げいただいて、でいろんなウェルエイジングに触れていただいて、
うんうん、
そういうこうなんて言いますかね、あのエヴァンジェリストみたいなお客様、
はい、いいですね。
があの伝道者ですよね。
またそういう方の口コミってすごい信頼できて、周りもね勝手にあのこうファンになっていくみたいな、
そんな熱狂的なお客様を増やしていきたいなっていうのは。
なるほど。救済が掲げているその、まあ、造語でもあるそのウェルエイジングという言葉ですけど、うんうん、そのウェルとかエイジングに分けていただいてもいいんですが、なんかその言葉のこう未来像、
うん、
今後どう発展していくかっていう予測を教えていただけますか。
ウェルエイジングは究極的に社会課題も解決できるとやっぱり思ってるんですね。そういうあの要するに元気でシニアが増えるので、まあ、彼らはおそらく70、80でも普通に元気で働かれると思うんですよね、
はい、
でライフスタイルも自分のが年相自分の年齢に合った喜びに近づけるっていうことであれば、ライフスタイルもそんな無理しなくていいし、
はい、
その年の年齢自分の体健康心に合ったまあ、幸福度合いというかですね、やっぱり喜びを探すライフスタイルみたいなのがあるんじゃないかなと思ってるんですよね。でよくデジタルデバイドみたいな話とか、シニアの方はオンライン使わないんじゃないかとか、で僕はそれ自体もなくなって垣根がなくなっていくと思ってて、はい、オンラインもオフラインも多分垣根がなくなると、
うんうん、
でシニアの方の情報の取り方も格段に高くなってきますし、エイジングに対するリテラシーもやっぱり上がってくると思うんですね、うんうん、やっぱりその今とはだいぶ違う世界っていうのがウェルエイジングで待ってるんじゃないかな、それは社会の構造という意味も含めてですね、
はい、
っていうのはすごい感じてるところですね。
確かにそうですよね。今の私の父と母62歳ですけど、うん、まあその人たちって当たり前にスマホ使うし当たり前にパソコン使いこなせるから
ですよね。
で若い 7,80 代の方も当たり前にもう使えてたりするから、うん、その方々がお年を重ねていって、しかも私たちも重ねていって、そうですよね。だからデジタルネイティブの世代ってちょっとまあ下かもしれないんですけど、うん、まあ、みんながみんな使いこなせる
ようになっているし、多分それを使いこなさないとこう生活習慣みたいなのをこう作っていけないような時代も来るんじゃないかなっていうのがすごい感じるところですね、うんうん、
ですし多分少し前のシニア層よりも今のシニア層ってすごく自分の健康に興味持たれてます
よね。意識高いですね。まあ、特にあのコロナ後、
ええ、
やっぱりものすごい健康意識の高くなったお客さんも増えたなっていうのをすごい感じてまして、
ええええ、うんうん、
なので、まあ、それをきっかけとは言わないんですけども、うん、やっぱりウェルエイジングのこうリテラシーというかですね、うん、そこに対する感度っていうのがものすごい高くなってくるっていうのは感じますかね。
ウェルエイジングのプラットフォームにきっと近々もうすでになられると思うので、今後の救済のご活躍ご注目ください。ということで佐伯さん、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しかったです。またお話聞かせてください。
どうもありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく、 デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、今日は救済株式会社代表取締役社長の佐伯昇さんをお迎えしました。佐伯さんのこれまでのご経歴、本当にご経験豊かで面白いお話がたくさん出てきましたね。ニュージーランドブロックの話、もうちょっと聞きたかったななんて個人的には思いましたが、本当に物腰が柔らかいけれども、こう心がなんか燃えているというか、熱い思いのある方で素敵だなと思いました。デジタルホルン、フューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルン、フューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。